WIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。50歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
地方公共団体の区域内で適用される自治体、自治立法法律が条例というやつですね。でこの条例ですが、全国には猿餌付け禁止条例、これあの栃木県の日光市、日光市雪と仲良く暮らす条例、うん、秋田県横手市などユニークなものが、はい、数多くあります。その中でも今週は只見線という、まあ、これあのローカル線ですね、はい、只見線にみんなで手を振ろう条例を取り上げてみます。この条例は福島県の会津若松駅と新潟県の小出駅間135キロを結びます JR 只見線を走る列車を見かけたら大きく手を振って乗客へのおもてなしの気持ちを示し、只見線を応援しようという目的で、只見線の、沿線の町となります、福島県の柳津町、同じく福島県の三島町、金山町、只見町、そして新潟県の魚沼市、および只見線の沿線ではありませんが地域振興のためとして福島県の昭和村の以上6つの市町村でこの只見線にみんなで手を振ろう条例、が制定されております。これ6つのその議会で、この本案について、決を取ります。賛成の諸君の、挙手を求めますとかって言って、なぜとかって言って、なってるわけでしょ。でこの、JR 只見線は東日本大震災から4ヶ月後に起きました平成23年7月、新潟福島豪雨、これ大きな災害がありました。本当にあのいろんなところで大規模な被害が出ましたけど、この被害によって 27.6 キロの区間が運休となり、この条例はその災害から4年後となる平成27年に制定されました。で運休となっていたこの区間は昨年10月に無事復旧をしまして、11年かかった、11年ぶりに全線運行がなされております。紅葉の美しい鉄道路線ベスト10、雪景色の綺麗なローカル線ベスト10などにもランクインしておりまして、コロナ禍の前は SNS 映えの影響で外国人観光客も多かったこの JR 只見線なんですが、まあ、機会があれば車窓の美しい景色に加え沿線で手を振る人に手を振り返しに行ってみませんかということで、大変に心温まるお便りをいただきました。いいですね。これあれですか、このね、会津若松から新潟の小出まで135キロ移動する間ずっと手振ってなきゃいけないんですかね。ずっと乗ってる人はね、きついですねこれね。 人がいたよとかって振って、ああ振んなきゃとかって言って、でどうなんですか、みんな振るんですかねこれね。
振られなかったら寂しいですね
これは。
手を振りに行ってこう天皇陛下のあのしんどさを体験しに行くとか、
皇室の皆様の手の振り方は、はい、手を振りませんから、はい、あれは前後ですから。
あ、
わかります、
疲れないように、
疲れないんですあれ、前後です。
あ、じゃあ只見線乗った人もこう前後で、
私もだからあれですよ、ある人 の、はい、あの選挙の街宣車の助手席に座って移動してた時に、はい、あの手振ってた時は、はい、全部皇室手振りをやってました。
そうでしたか。
もうやんごとなき方が乗ってるかのように手を振ってましたんで私。まあ
懐かしいですね。
あれは4月だって、それも半年半年前ですかもね。1万人のを超える皆さん本当にありがとうございました。
誰の車だったのかしらね。
まだね車のね、はい、ダッシュボードにね、はい、ポスター丸めて置いてますからね。しかもね、はい、そのスピーカーの用のね、はい、マイクのケーブルとか乱雑にずっと、うん、あのダッシュボードに置いたんですよ。あれ片付けたかい、あれ。
今弟がですね、車乗ってる自分のやつ、
ああ
でもうね、もう綺麗に片付けてね、なんか、もう、肩もないですわ。
あ、そりゃよかった、弟さん立派だわ。ということだそうで、 まあ、ひとしきり笑った後はこの只見線の話に戻りたいと思いますけどもね。
どうですか。
まあ、皆さんあのね、あのこう列車が通ってきたら、あるいはこう列車で移動した時にやっぱ手を振ったりしたいですよかね。木田さんはいつも手を振ってるらしいですね。
振ってませんけど。
いつも熊本の路面電車で移動しながらね、あの職場までの間ずっと手を振ってるって話ですけど、どうですか。
どこに振るんですか。
え、いやほら通り町あたりのあの電停で待ってる人に向かって乗れないだろうとかって言ってあの満員だぜとかって言いながらこうあの手を振ってるっていうふうに聞いたんですけど。
す
い
ません。
ああ、もうあの向こうで手を振ってる人がいたら手振り返したりとかしない。まあ路面電車ではしないだろうけども、あのバスとかでこう移動してたりとか。
いや、しないです、
ね。あ、そうっすか。
手振られることがあんまないですね。
ああ、そうですかね。あの例えばあの神戸のあの遊覧船があるじゃないですか、
はい、
1500円で40分ぐらいぐるっと回って戻ってくるやつあるじゃないですか。私好きなんであれ よく乗るわけですよ。で、そうするとほら あのあそこのあれなんだっけ、モザイクとか、あのハーバーランド海へとか、あの辺りにお客さんがダーっているじゃないですか。手振ってんですよ、
うん、
そしたらみんなこうあの子供とかも手振るんで、そこっち側 もう手振った方が面白いから手振りますけどね、うん、それとかあとあれはなんだっけ、平上優子さんとか立花幸恵さんとか雫さんとかと乗ったのあれなんだっけ、神戸のスカイバス神戸ってあったんですよ。
バスですか。
あの2階建てのバスで、はい、屋根がこうオープンエアになってるやつで、はいはい、で市内を遊覧するやつです。今大阪もありますよね、大阪のスカイバスってあってありますが、うん、はい、であれなんかもやっぱ沿道の人が手振ってくれるんですよ、うん、そうするとやっぱあのガイドさんが、うん、あの道行く人が手を振ってくださってますので、皆さんもよかったら手を振り返してあげてくださいとかって言うと、うん、まあみんな振り返すわけですよ、はい、なんかそれはそれで面白い気がするんですけどね、
う
ん、で
そういうね、あのちょっと変わったバスとかだ、まあ観光バスって分かるようなやつだったらね、
変わった車ならいいかもしれませんね。だからね、こう例えば霊柩車とか、
やらない
宮形霊柩車とかで、こうあの霊柩車デカっていうのがまたその話になるんですけど、
親指隠しますよ手振ってる場合じゃない。
今ね、あの 京都かなんかでね、はい、映画の企画募集ってやってるんですよ、
は
あ、渦政の、
はい、
霊柩車デカ出してみようかなと思ってるんですけど、
どうぞ。
絶対落ちるですよね多分アート系の映画を多分募集してるはずなので、
そうです。
ということだそうでございます。まあ只見線をこう盛り上げようということで、うん、でもこれあれですよ、まあ、ほぼほぼ同じ時期ですけれど、
はい、
JR 九州で、うん、九州新幹線が、
あ、はいはい、
博多から鹿児島中央まで全線開業ということになった時に、
あれちょうどコロナが流行る直前やったんです。
いやいやいや、違います違います、はい、あれはあの東日本大震災の、
あ、そっか、そんな昔か、
はい、まさしくその当日なんですよ。
あ、そうなんですか、
ええ、で、でそれのためにブルーインパルスとかもスタンバってたわけですよ。
はー、
ブルーインパルスはその宮城県の航空基地からそのあのなんだ、松島航空基地から、はい、あそこがベースですからね、うん、ブルーインパルスは、うん、それであの福岡の築城基地に移動してたわけですよ。だから助かったんですよ、
うん、
あそこに松島基地にいたらブルーインパルスも全滅だったんですよ。
へ
え。で、ところが、はい、そんな状況でブルーインパルス飛ばすわけにもいかないじゃないですか、
はいはい、
それでそのみんなで手振って鹿児島から福岡までみんなで手振るってやつですからね、はい、あれで、それをその新幹線の中から全部撮ってて、しかも空撮で撮ってとかってやる一大イベントだったんだけど、はい、もう静かにやるしかなくなっちゃったっていうのが、まあかわいそうですけどもね、
うん、
そういうのがありまして、だからまあ、鉄道会社としてはやりたいイベントでしょうし、そこにこう沿線も盛り上げたいということで、はい、こういう企画をするのはまあ当然そうなんだろうなというふうに思いますけどもね、うん、私もね、只見線は乗ってないですね。乗ったことないですね。多分には乗ってないですね、福島行かなきゃいかんですな。ということで、
はい、
今日はちょっと長くなってますが、
はい、
お送りしております QIC、IBB に代わりまして一発目の放送、いろいろとぶっ込んでおります。
今更ですけど 社名 FMC でもよかったんじゃないかなとか思ったりして。
うちですか？
は
い、いや FMC じゃまずいでしょ。
そうなんですか？
ええ、だって FM マンデークラブですよあれ。
そうですか。
ええ、
はい、
で他にもいっぱいあるんですよ FMC って。
あ、そうですか。
ええ、で、あの、いやだから FMC、ORJP なんてみんな欲しがってるんですよこの。で、
はい、渡さない、
まあまあ、うちも IBB、 IBB もなかなかですよ。 3つですからアルファベット、
うん、
これキーボード探す手間がいらないですもんね。 I と B さえ覚えておきゃいいんですからね。
その、
うん、I1 回押して B2 回押しゃいいんですから、もう誰だって分かるんですよ IBB って。その後ドット大阪ってつけりゃいいんですからうちは。
ああ、はい、
はい、なかなかな、あの、これ大阪でなくなったら困るって話があって、ね。で、なんであの IBB さん、あの、今東京にあるのになんで大阪なんですかっていずれ言われるかもしれないですけど、わかりませんが、IBB になりました。ただまあブランドとしてこの FMC と鉄テレは残るということになります。ということで、今日もお送りしてまいりました。 QIC いかがだったでしょうか。さあ9月あと1週間ありますね。でもう間もなく10月、10月15日は
あと1週間っていうか2週間ありますよ。
あ、2週間ですね、はい、2週間、はい、9月2週間あります、はい、で、10月15日日曜日、神戸元町アーケードにあります神戸まちづくり会館のホールにおきまして、14時からお送りします QIC 神戸ミーティング久しぶりに開催ということで、今回、一応今のところこの我々 QIC のレギュラーメンバー、そしてもちろんこの FMC 九州と言われてきました、まあ、現在は、まあ、新鍋スタジオと言った方がいいかもしれません、の、木田部優子さん、そして関西食べ物百貨で今やっております、阪神タイガース優勝で浮かれまくっております、ストロンボリ真由ちゃん、あとまだはっきりしませんけど、久しぶりにカトラアサミちゃんも、来るかもという感じだと思います、ということであと、QIC のレギュラーではないですが、松田さん、そして、ピナユリ、ピナツボユリ子も参加ということになっております。松田さんには念押しとかないと忘れますかね。
なんでこんなに届かないんですかね。
いやこの間もあんだけ LINE してたけど、うん、全然既読つかねえなと思って、うん、どうしたんだろうなと思ったら当日後になって、うん、あのメールが、あの LINE が来て、あ、既読が来なかったら電話くださいって書いてあって、いやその前に LINE 見ろよっていう、いうことだったんですけど、
まあ、電話したんですよね、まあ、
電話はしてない、
あ、しなかったですか、
見る気づき、いい加減気づくやろと思ってたんですけど、まあまあということでございまして、まあぜひこの15日、夕方からはリスナーの皆さんとの交流会も考えておりますので、ぜひ来ていただきまして、いろいろと話ができたらいいなと思っている次第でございます。そして、しつこく繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し申し上げております IBB にお金ください、 IBB に人手をください。人手といっても海に住む星型の生き物はいりません、そして、IBB に、時間をください。時間はいらねえか。ともかく、そして、えのき塾、塾生募集しております。本当にあのあと10人ぐらい欲しいんです。もうちょっと今入ってもいいかなと思ってる人、もう入るしかないぜ。ゆうやっちゃいなよ。ということでございます。ぜひ、参加していただきたい。本当あの資産に富む学ぶことが多いというふうに皆さんからいろいろと評価を高い評価をいただいております。面白いですよ。あのぜひ参加していただきたいと思っております。ということでお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間です。お相手は榎田信也門と、そして、九州は
井上
裕
子
と東京は
お疲れ様でした。
それではごきげんよう。さようなら。
さようなら。